続いては大竹紳士交遊録、毎週水曜日は北郎教授です。
はい、どうもこんにちは。
こんにちは。
うん、俺ねちょっと疑問に思っててね、コロナでね、お年寄りの無症状の方はいるのかっていうのをね、お年寄りはすぐこうなんかかかったらね、無症状じゃなく病院行っちゃうイメージを持ってたんで、
重症化しやすいというかね、
どのぐらいいるのかっていうのをちょっと調べてもらったのね、疑問に思ってたから、それでびっくり
20%。
おなんで知ってる？
そのくらい知ってるよ。
さすがキャスター。
何がキャスターだよどういう褒め方だよ。
いやいや、これがね、意外と多いんだよ。
60
代以降も高い割合って、
無症状の割合だね。
無症状の割合が、俺いないのかと思ってた。ほとんど
みんな症状あると思ってます
。すぐ病院かと思ってたけど
違うらしいね。
あ、すごいね、大竹の言う通り、60代で 20.9% 受けてね、で無症状だったのが、70代で 21.6%、
すごいね。
80代 24.4%、まあこれはあの、パーセントだから、ね、人数ではないけど、人数だと60代742人だって。まあ、
これ東京都の、
若い人は確かにね、2262人。
11月から今月15日までですかね。
そうですね。
どれぐらいの人が無症状、何も感じない症状、
俺はちょっとびっくりしたよ、そんなに無症状で年配の方もいるんだっていうことに、
多いですね。
まあ、ただこのコロナの広がりをね、どこで捉えるかっていう問題が残ってて、やっぱりなんかお亡くなりになってる方が全然減ってないし、まあ、ここのところだいたい90人か100人かで推移してて、前は、まあ、それ40人ぐらいだったんだけど、それが、死亡率が高いっていうのはやっぱし、
だから、まあ、お年寄りもで無症状で急に来るんじゃないの、
急変しやすい。
まあそれはあるかもしれないね、急変もあるかもしれないね、若い人でも急変してるから ね
容体が急にって。
わあ、俺は本当びっくりした、若い人だけかと思った、無症状
って急変ってあっという間らしくって、
ね、
そのボリス・ジョンソンさん、
あ
の人も喋ってるうちにどんどん調子が悪くなって、なんか何時間後かに急変して ICU って。
ボリス・ジョンソンはあの髪型は
あれはあれでいいんです。
あれはいいんですか。
ボリスはあれでいいんです
ちょっとボサッとした感じ、
あれがたまらんのです。
あ、そうか、そうですか。
あればっか見ちゃう、
野生味だね、
話が入ってこない。
いや、よくわかんない。
いや、今日だってモーニングショーで羽鳥さんので井上、あのおっぱいの大きな女の子、
誰
井上若さん、
それどうしたの
が、コロナにかかってどんな症状だったかって、家庭内感染してもう治ったんだけど、とにかく急だって症状は。
急に具合悪くなる、
急に呼吸がちょっとね、深呼吸しなきゃ呼吸できないようになったり、
肺がね、
だから徐々にじゃないってことだね。
一気に来る、
一気に来る、
気をつけないと。
だから俺たちもだって無症状かもしれないけど、
だから調整中の人たちが、ね、自宅待機の人たちが何千人、調整中の人たちが何千人っていうけど、これね、毎日あの病状聞いてるっていうかもしれないけど、急変してどういう症状になったらいけるのか分かんないよね、今のところね。
本当に呼んできてくれるのかっていうのも心配ですよね。
で、井上さんが言ってたのはね、あの私がね、まだ軽症だと思ってるからね、入院しますかって病院から言われた時に、私でベッドを埋めちゃってこの症状でいいんだろうかっていうとこまで思い至っちゃうらしいよ。
もっと大変な人がいるんじゃないかって。
まあな、いや、だからそれが、だから自分の判断とか、それからね、家族が見ててもう行った方がいいよって、だ誰も医者の判断じゃないからな。
そう、
その辺は微妙だよね。
みんなどこも医者も判断はね、患者さんに任せるよね、どんな病気でもね。
そうそう、保健所のからの電話だけで、あ、なんか厳しい、なんかどうやっていいのか分かんないとこあるだろうね、実際に。
いや、それで入院いいですって言って急変したらもう大変ですよ。
そうだよ、本当に入院いいですって言っちゃったらダメだよ、多分、
ね、本当どういうね、線引きをしたらいいのかが分からないですよ、ね。そうそう、
だから、ここで言いたいのは、年寄りも気をつけろって、若いやつ、
そうだよ、
意外と無症状だぜって、
お前はあの喋り方が大丈夫なの、あのロレったりつまずいたりいろんなことは。
なんでそれは。
分
かってんじゃないよ。
間違えて喋
った
り、間違えて喋ったりいろんなことしてるじゃん。
全然もう、頭はもうクリア。
キレッキレ。
キレッキレだ。いや
頭と口がつながってるかっていう問題なんだよ。
昨日の晩ご飯覚えてます？
覚えてない。
ちょっと間違えなさい。昨日は何でした？うちにいた？いないだんす。
お前そんなこと言いながら思い出してんじゃないかよ。早く答えるよ。26日の晩ご飯は何でした？お前なんかスパゲティはどうのこうのって言ってなかった？
いやいやそれは違う。ずいぶん前。
昨日の晩ご飯。
あ、昨日はね、思い出しました。昨日はね、あんまりね、食べるものがね、
なかったの？
あれで、おにぎり。
おにぎり
夜はおにぎり。これがまたうまいんだ。
おにぎり食った
の？おにぎりとお魚。
おにぎりとお魚。種類は何？
味噌汁。え？
種類何？
あと、漬物。え？
だお魚の種類だよ。
焼き魚、
焼き魚だよ。
だからなんだよ。
それはあんまり魚だろ。
もうやめましょう。
もうキレキレ
なんでやめときましょう。まあでも
魚の焼き魚って言ったって種類はたくさん
ある。だから
一匹丸ごとじゃないから分かんないんで、切り身だからね。魚だって一匹丸ごとだったらアジとかサンマとかすぐ分かるよ。切り身は
切り身だってもサワラだとか鮭だとか分かるだろうよ。だって切り身だったら
サワラにしときますよ。じゃあ
大丈夫ですか？もうクレームの電話かかってこないですか？
サワラ、あのサワラ、西京漬け？
西京漬けじゃない。
何、
味噌漬けみたいな。ちょっと
そういうの西京漬けじゃない。
ほぼ西京漬けです。
ほぼ西京漬け。
ほぼ西京漬けだろ。
西京漬けってイメージはなんか京都のイメージがあってどうしようもないん
だ。全部シンプルなご飯でしたね。
そうそう、たまにはね、いいぞ、夜おにぎり、朝だと思ってるだけ。
いやそれは普段いろんなもね、豪華なもん食ってる人が言うことだよ。
だから
お前みたいにシンプルなもの食ってるやつがね、おにぎりがうまいぞっていうのはちょっと違うんじゃないの。
いやママはお料理上手っていうか、お料理好きですか？
お料理好きとか、あのもう毎日ちゃんと出汁を取って、煮干しと昆布と。
じゃあ今日、昨日はシンプルなご飯。
またいいな、ああいうのは楽で食うのが、おにぎりって。
普通はそういうの普通朝だけどな。
なんか朝ごはんっぽいですけど。
でしょ、うん、これが夜がいいんだよ実は。
あ、そうなの。
そうなんだよ、
も
う
なんか体に良さそうですね。
非日常的な感じがしていいんだよ。
非日常的な。
夜おにぎり食うやつなんかいないよ、晩飯で。あんまり、
あ、失礼な、いますよ。
あ、いるいる、まあ、コンビニで買ってきてね。
そうだよ、
え、ごちそうって何ですか、
俺の、俺やっぱすき焼きが好きだな。でも作ってくんないよあんまり。
なんで、
お肉があんまり好きじゃないんだよ、女房が。いろいろあるよ。
だからお魚料理がメインなんだ、
ほとんどね。まあまあまあいいよ、そのうちのことは。
そうなんだ。
で、なんだよ今日は。
今日はね、
今日はなんだ、
今日はね、あの、ゆ、あの、石、まあいいや、今日はね、
なんだよ。
いや、あの、面白い話はまたあるんだけど、俺はね、浪曲知ってる？浪曲って。
まあ聞いたことありますけどね。
今 YouTube で俺は浪曲をもう聞いてんだよ。この浪曲ってのはね、
お前だって図書館ばっかし行ってんじゃなかったの先週までは。
図書館ばっか2週間に1回しか行かないよ、バカな。
そうなの、お前、まあ、お前毎日行ってるんじゃないかって。
毎日なんて言ってどうすんだ、図書館バカだね。
お前だって毎日行ってるみたいだったよな。
散歩は毎日してます。
え、
散歩、石垣のね、立派なお家がね、石垣をでお家建ててる人がいるんだよ。
なんだそれ、城か。
城みたい、50メートルぐらいに。
今令和ですよね。
大金持ちのお家だって聞いたんだけど。
石垣で城、石垣で家は建たないだろうが。
石垣の50メートルぐらい、
塀だろそれは。
塀だよ、
石垣の塀があって中にちゃんと石垣で建てる。
まだ石垣だけで、俺の散歩の楽しみは、
建ってくるのそのうち
が。石垣がどんどんできていくの。今日はどのぐらいできてるかな。
中のうちはできてない。
まだうちはもうさら地。
じゃあきっとお金持ちの人が大きいお家を。
今さらもう相当な金持ちだよ、石垣なんて。
城みたいなもん
だよね。城だよ、もう。
ね、忍者が入ってこないようにする。
わかんないけど、それお前の自慢にはならないよね、でも別に。
まあ、散歩の楽しみ一つ。
楽しみ一つ。
意外と遅いんだよ。 できてくるのが、
だって石垣の部屋、
石を選んでこうやっていくからね、ジグゾーパズル見たくなってるから、
いやだから今日は何だって話だっけ、
今日はねだから浪曲の話をしようと思ったら、お前は
だから
図書館の話をしたからずれちゃった、
違う違う、浪曲
子守歌、
あ、まああれだね、三味線、
三味線
あれでしょ、
津軽三味線、
あれね
違う、
あの翔太がねラジオで話してたけどね、
誰だ翔太って、
春風亭翔太だよ、分かるだろう、すぐお前翔太って、まあ、他にいないだろう、翔太って言えば
お前家の息子も翔太じゃないか、
翔吾だよ、
あ翔吾
翔太、
翔太がねって言うからさ、息子が言ったのかと思ったじゃん、
翔太さんは何て面白
い、だから浪曲はね、うん、面白いって話して、うん、寝ながら聞くと最高だって言うから、う
ん、寝ながらは聞けないよね、
まあ、あの子守歌があるね、うん
うん、寝るまでね、
これがね俺もだから YouTube でね、うん、あのいろんな人の浪曲にはまって今聞いてんの、
白沢虎蔵、
虎蔵さんとかね、
虎蔵さん、うん、
これがねジャズなのね、浪曲ってジャズなの、あの三味線はねなんだよ、違うの、ジャズと一緒で、うん、ほとんど決まりがなくて
緩やかに流れる、
三味線もおお行っちゃう行っちゃうって適当にやってるんだって、だから決まり事はなくて二人の掛け合いで浪曲は成り立ってんだ、
アドリブでやってる、
アドリブで、
へー、
本当
本当本当、ほとんど、
まあ、絶対嘘つくないお前、
嘘つかないよ、
だって歌詞決まってるようなやつあるじゃないか、
だからあの語り手に合わせて三味線を適当に間を入れて、それでここで二人の呼吸があった時で喋り始めたり、もう語り手を乗せるように三味線がガンガンガンガン行ったり、
語り手を乗せるように
三味線が、
三味線がね、
うん、あ、語り手の言葉が乗るように、
三味線が煽ったり弾いたりいろんなことする、
そういうや、うん、思いで聞くとね、
うんうん、
あ、本当にあの決まり事はないな、
自由なんだ、
それでね、
うん、
浪曲いろんな人の聞いてるんだけど、
うんうん、誰がすごいの、
あの国本竹春さんという方がいて、
うん、
この人は浪曲を、うん、あの革命児と言われてて、
うん、
一人で三味線弾いて、うん、相手いなくて、
うん、
それで、うん、あの語って、
うん、ジャズじゃねえじゃないか、
そこはジャズじゃないよ、
一人でやってたら、
一人でやった、でも、うん、国本さんはね、
うん、
リズム版、リズムなボックスみたいのも使ってやったりして、
うんうん、
で、
あ、革命的なんですね、
すごい、でどのぐらい おいくつぐらいなのかなって、うん、YouTube で流れてるのは若いから、
うんうんうん、
で調べたらもう10年前に亡くなってる、
へ、
うん、国本さん
ダメじゃん、
だからもう浪曲国本さんのは聞けない、
お前さそういう説明すんならさ、ね、もう亡くなったけど
違うん だ,
なんだ、
俺はそういう風にし、俺は驚いた順番で言ってんだから
なるほど、浪曲はすごいと、
いやいや、びっくりしちゃうんだから、
いやだから
いくつぐらいだろうって調べれたら、
それはお前が驚こうと驚く前と勝手だけど、
その驚きを共有してもらいたいから
言って、ラジオで話すんなら、
だから例えば国本さんのテープなり、明日のこの時間は三浦じゅんさんの登場です、お知らせの後は交通情報です。